こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アウトデスクフュージョンマスターズガイドベーシック編改訂第3版は、クラウドベースの 3D ケードソフトウェアオートデスクフュージョンを、実際に形を作りながら習得するための総合的な入門実践書である、旧称フュージョン360時代から続くマスターズガイドベーシック編を、現行名称と学習環境に合わせて改訂再編集した第3版にあたる。著者は 3D ケード教育導入支援で活動する小原翔輝。オートデスクでフュージョン事業に携わる藤村雄二である。基本操作に始まり、ソリッド形状、フォームモデリング、アセンブリ、アニメーション、図面、レンダリング、 3D プリントまでを11章で扱う。ペン立て、マグカップ、ロボット、リクライニングチェア、ミニ四駆ボディなどの作例を段階的に用い、操作を覚えることと設計データを完成させる経験を結びつけている B ご飯オールカラーの紙面に加え、演習データと制作工程の動画を提供する点も本書の学習設計の重要な要素である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、基本操作から作例へ進むことで 3DK 特有の操作体系を定着させる本書の出発点は、オートデスクフュージョンで形状を作る前提となる基本操作である 3DCAD では、画面の回転拡大縮小、基準面の選択、スケッチ、寸法入力、履歴を伴う形状操作などが相互に関係する。そのため、コマンド名だけを覚えても、どの面を基準にし、どの順番で操作すべきかが分からなければ設計は進まない。本書は基本操作の後にペン立て、コマ、マグカップといった比較で理解しやすい題材を置き、操作が実際の立体にどう反映されるかを確認できる構成になっている。単純な作例から始める利点は、形状の複雑さではなく、スケッチから立体化する一連の考え方に注意を向けられることにある。また、各モデリング工程を省略せずに示す方針は、初学者が途中で生じやすい、画面が見本と違う、次の操作の対象を選べないという問題を減らすために有効である。完成品を模倣するだけでなく、どの操作がどの形状上の意図を担うかを追いながら進めることで、後に自分の寸法や用途へ変更する基礎を作る。次に生活用品からお菓子の型までの演習で、形状ごとに異なるモデリング判断を学ぶ第2章から第5章では、ペン立て、コマ、マグカップ、チョコレートの型を題材にしている。この並びは単に作品例を増やすためではなく、 3D ケーズで品質する形状上の課題を段階的に経験させるものと捉えられる直線的な容器形状、回転対称性を持つ形状、取っ手を備えた日用品、複数の衣装を含む型というように、設計対象が変われば適切なスケッチや立体化の方法も変わる。特にチョコレートの型の作例は、画面上のモデルを製造可能なものへつなげる視点を導入する役割を持つ。見た目が似ているだけでは型として機能しない場合があるため、形状の厚み、くぼみ、加工、出力後の扱いやすさを考える契機になる。本書はお菓子の型用イラストデータも提供しており、読者はゼロから図案を描く作業とシェードによる立体化の学習を切り分けられる。これは初心者が操作習得に集中する上で合理的である。反復可能な演習データを使い、まず手順を再現し、その度に寸法模様用途を変えて試すことで、作例を自作設計転用する力が養われる。さらに、ロボット課題を通じて単体モデリングを組立図面動作表現へ拡張する。アウトデスクフュージョンの活用は、一つの部品を作ることだけで終わらない。本書はロボットのデータを用いて、アセンブリ、アニメーション、図面作成を扱う。これは部品単位の形状作成と複数部品からなる製品設計との間にある大きな隔たりを埋める章である。アセンブリでは、部品同士をどのような関係で配置し、どこが固定され、どこが動くのかを扱う必要がある。したがって、単なる見栄えの配置ではなく、構成要素としてモデルを管理する発想が求められる。続くアニメーションは、組み立て手順や稼働のイメージを時間的に示す手段となり、設計内容を他者へ伝える際にも役立つ。さらに図面化は、3D 画面上で理解している形状を、寸法や中期を伴う制作確認用の情報へ変換する工程である。本書がこれらを同じロボット題材で連続して学ばせる点には意味がある。同一データが設計、組立確認、説明、制作情報という複数の目的に使われることを体験できるからである。提供されるロボット用データは、こうした複数機能を試すための共通基盤となる。そして、フォームモデリングと大型作例が直方体中心ではない曲面設計への入り口になる。本書は基本的な立体作成だけにとどまらず、第7章でフォームモデリングの基本を扱い、リクライニングチェアとミニ四駆ボディというより複雑な外形の作例へ進む。ここで重要なのは、機械的な直線、円筒形状を組み合わせる設計と滑らかな連続性や見た目の印象が重要になる造形とでは、形を捉える方法が異なることである。 フォームモデリングでは細部を最初から固定するよりも、全体の輪郭や面の流れを調整しながら形状を育てる考え方が必要になる。リクライニングチェアの題材は、人が使う家具の寸法感や曲面を考える契機になり、人物データの提供は大きさや使用イメージの確認にも活用できる。ミニ四駆ボディでは、シャーシとの関係を意識しつつ、意匠性の高い外装形状に取り組むことになる。完成サンプルやシャーシのデータが用意されているため、読者は土台となる条件を共有した状態でボディ設計を学べる。これらの章は高度な形状を短時間で自在に作れると保証するものではないが、フュージョンを実用品だけでなく、曲面を含むデザイン対象にも適用するための導入として位置づけられる。最後にレンダリングと 3D プリントまで扱い、ケールデータを見せる、作る工程へ接続する。第10章のレンダリングと第11章の 3D プリントは、モデリングを画面内の作業で終わらせないための内容である。レンダリングでは形状に素材感、色、背景などを与え、設計物の印象を視覚的に伝える方法を学ぶ。これは造形の良し悪しを判断する補助になるだけでなく、作品紹介、提案、社内外での共有において完成イメージを明確にする手段でもある。本書はレンダリング用練習データやデカール用データを提供しており、モデリングが未完成でも表現機能を試せるよう配慮している。一方、3D プリントの章はデジタル形状を実物にする際の基本的な仕組みと出力方法を扱う。 3D プリンタではモデルが存在することと問題なく造形できることは同義ではない。形状サイズ、造形の方向、出力用データの準備など、設計段階と製作段階を行き来する視点が必要になる。本書の範囲は製造技術全般の専門書ではないが、フュージョンで作ったデータを試作品や趣味の製作物として出力したい読者に、次に確認すべき工程を示す。設計、視覚化、実体化を一冊の流れとして扱う点に実践性がある。結論として、本書はオートデスクフュージョンを初めて使う人、フュージョン360時代に断片的な操作だけを覚えた人、 3D プリンター用のデータを自分で設計したい人に特に適している。 3D 系図経験者にとっても、フォームモデリング、アセンブリ、図面、レンダリングなど未習得の機能を補う参照書として使える。強みは、機能一覧を説明するだけでなく、難度と形状特性の異なる作例を通じ、モデリングから組み立つ表現、図面出力までの用途を連続的に学べる点にある。各工程を省略しない説明、オールカラーの紙面、サンプルデータ、全制作プロセスを確認できる動画という組み合わせは、操作画面の変化を追いにくい初学者にとって実用的である。類書にも基本機能を扱うものは多いが、本書はロボットによるアセンブリ図面演習、チェアやミニションクボディによる曲面課題、レンダリングと 3D プリントまでを一貫した学習範囲に含める点で幅がある。ただし、特定の機能だけを即座に検索する辞書型の本というより、題材を順に完成させながら操作の関係を理解する教科書型の一冊である。時間を確保して演習データと動画を併用すれば、単なるコマンド暗記を超え、目的に応じてフュージョンの機能を選ぶ基盤を築ける。ご支援いただける場合はお払い小金、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。